Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和3年1月6日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ顧問の編。ハマグリスナーの皆さん、明けましておめでとうございます。私が弁護士で俳優の隅田隆平です。新年一発目の放送ということで、昨年末告知しました通り、やはり1回目はこの方ですね。沢村忠に真空を飛ばせた男、昭和のプロモーター野口修評伝の作者である、この方にゲストにお越しいただきました。どうぞ。
香川照平です
ね。去年照平先生はまあこの隊長を、ね、はい、変えたっていうのが一番大きなお仕事かなと思うんですけれども。
いやいやいや、違うやん。
え、
細田さん来られへんかった
そうなんですよ。申し訳ないです。細田さんがね、スタジオ出演されることを、はい、期待されてたリスナーの方もいらっしゃるのかなと思うんですけれども、はい、ちょっとね、残念ながら、今回は電話出演ということで、
はいはいはい、
後ほど、水曜ロードショーのコーナーで、まあ、たっぷりと、
はいはい、
沢村忠史進行を飛ばせた男、昭和のプロモーター、野口修評伝新潮社のこの本を、ご紹介していただこうと。
はい、
改めてね、はいはい、もう前回、11月に放送したんですけれども、その後編ということで。
皆さんの期待に反して申し訳ございません、
そんなことないじゃないですか。だって、こんなメールも来てますよ。うん、はいはい。ラジオネーム、沖田虎丸さんからいただきました。隅田先生、照英先生、新年明けましておめでとうございます。ありがとうございます。照、は、英、い、先生、来られること、虎丸さんご存知ですか？
はい、いや、わから
ない。すごいですね。
ああ、言った言った。
落ちたんですか？
ちょっとメールした。
あ、メールした。あ、知り合いの方ですか？
いきますよ、みたいな。
あ、お知り合いの方ですか？
はいはい、
あ、なるほど、なるほど、はいはい。なんかこのインサイダー情報が漏れてるんで、はい、ちょっと不安だったんですけれども、はい、今年も知的好奇心をビンビン刺激する放送を楽しみにしています。はい、さて、今年は毎年恒例の前澤さんのお年玉プレゼントがありませんでした。私は当選したら、子供たちのために公園を作るとか、難病と戦う友人のために金箔の折り紙で千羽鶴を折るなど、心にもないことをアピールして、なんとか仕事終わりの酒代を当てようと試みる小市民なだけに。なんちゅうことしてんねん。
この人は人権な人やから
。やらないとなると寂しい限りです。前澤さんはこの企画飽きてしまったのでしょうか。またもし今年も開催されたのでしたら、照江先生はやはりしれっと応募されたのでしょうか。気になる次第であります。リクエストは浜田省吾さんのマネー、ライブバージョンをお願いします。KBS 京都のね、レコード室を探したんですけれども、はいはい、マネーライブバージョンは元より、マネーもなかったと。おそらく山崎宏さんが今借りてらっしゃるんだと思います。はい。申し訳ない。
鉄番で。
はい。流せませんので。
はいはい。申し訳ないですね。
あ、今年なかったんですか？
なんか僕も記憶にないね。うん。
記憶にないどういうことですか？
いや、チェックしてないから。
いや、してるでしょ？もう。
いやいや。
元旦なるやいなや、まず、ツイッターの前澤さんの見て、食らいついてるわけでしょ？で書いてるわけでしょ、この、沖田さん、お友達と同じように、当選した子供たちのために、公園を作りますとか、バスケのなんかをやります、みたいな、バスケを教えてるわけでしょ、子供に。なんか、それに役立てます、みたいなことを。
キャンペーンしてへんのに、無理くりね。今年どうなんですか？
やってもらえまへんか？みたいな。え、本当に知らなかったんですか？
知らん、知らん。確かに忘れてたな。あんまり。
ちょっと、その顔、なんか鼻の下が伸びてますな。
なんでやねん。よく特に駆られとるか。
今年なかったんですね。
なかったんじゃ、うん、話題になってないもん
ね。残念ですね。照江先生としては
もう。そうやな、俺も守備一貫してあれはエントリーするもんやから。
ねえ。
うん、
じゃあ今年はちょっとね、正月らしいことも。う
んうん、ね、それが正月らしいことかよ。
そうでしょ。
俺にとってな。
もう、家族でみんなこう、お子さんにもやらせてるわけでしょ。うん、なんか別のアカウント作らせて。
どこまで悪く言う。
お父さんが去年御堂筋で焦げて大怪我しました、みたいな。
ほんまの話書いとるやんけ。
ちょっと大げさに書いてとか、そういうのなく。
なく。
なくですか。
前澤さんの、前澤さんの。
うん、私も、今年はまあまあまあね、それは例年と違うお正月を過ごされた方多いとは思うんですけども、うん、私も個人的にちょっとね、例年とは違うお正月になりまして、というのもですね、昨年、こんな話をしたと思うんですけど、 ありがとう浜村淳で、
はいはいはい、
MBS の、うんうん、あの番組で浜村さんが、はいはい、ね、手相芸人の島田秀平さんの話題をするときに、島田秀平さん、この方は司法試験8回目にして合格して、今芸人なさってますと言って、ありがとう娘をパニックに陥れたという事件がリスナーから教えていただきまして、ラジコのね、タイムフリーで聞いた確かにそういうこと言ってありまして、君らは知らんのか、あの人は司法試験8回目で受かってるんやでと言うて、ありがとう娘が、ほんまにもうすれ違いですよ、そごが生じて、ね、アンジャッシュのコントみたいになってたんですよ、その、全然違うことを想像してお互いが、ええー、みたいな感じの、うん、ことがございまして、はい、まあおそらく、うん、私と、隅田隆平と、島田秀平を混同なさってるんじゃなかろうか。と、うん、いうのも、私、十何年前に、大阪弁護士会の、ね、うん、はいはい、いい遺言の日ですかね、うん、のイベントで、浜村淳さんとトークショーをしたことがございまして、はいはいはいはい、自分の受験歴、8回落ちて9回目に受かった。というのを、まあ、ちょっと間違ったんでしょうね。8回目で受かったと、言ってらっしゃったんで。っていうのが、うん、ございまして、はいはい。あ、どうやったんですか、うん、大阪弁護士会の月刊大阪弁護士会という開始で、塩田さんを取材するというのは昨年末。
すごい楽しいインタビューになりましたよ。
あ、そうですか、うん。盛り上がりましたか。
盛り上がったね。
もう、照江先生と、うん、
副会長の森先生と、
はい、はい。はい、
むちゃくちゃ、インタビューうまかった、やっぱり。俺とちゃうかった。
照江先生がインタビュー
をどうですか。僕は横でずっと、ふむふむしてただけやから。
結構、あれでしょ、介入してるでしょ、うん、結構。
塩田さん褒めてくださったわ。やっぱ、和ましますね。
その相手がよろしいな、みたいな。い
や
い
や
い
や、ま、内容は言ってないけど、やっぱ雰囲気を良くするからね、僕は。
あなたが場の雰囲気を良くしてたと。
はいはい。もう客中にそれを入れ
て。そういうことも入れて、雰囲気を良くする、立ち会い人の。はいはい、テルエみたいなことも、はいはい、その紙面化してっていうのが、いつですか、それは。
まあ、2月号に乗るかな。
2月号に、はいね。あ、一般の方もご覧いただけるんですね、
う
ん、多分。
そうそう、ホームページに載せますんで、はい、お楽しみにしてください。
どんだけテルエ先生が。その編集、あるいは文字化するのは、どなたが、
うん、まあ、副会長はするけど、まあ、もう介入しようと思ってます。
そうそうですよね。介入して、
はい、
ほとんど自分の内面を吐露する。
客中いっぱい入れますね。
客中いっぱい入れて、
は
い。
ここで絶妙の笑い声だとか、
ね。笑い声みたいなのを入れて。はい。それなかなか楽しみですね。塩田さんが出てこない塩田武史インタビューしていただきたいです。
お前の新章風景ばっかり。
そうです。あなたの新章風景だけを描いて、本当に。
失礼でしかないやろ、そんな。
霧島部活やめるってよ、みたいに。霧島が出てこない塩田武史インタビューで、ずっとあなたの、愛の手を打つこのタイミングとかに関する新章風景を、これは2月が楽しみでありますけれども、はいはい、大阪弁護士会の話でした。はい、ね、そういう共演を浜村さんとしたことがございましたので、覚えてくださったのか、
うん、
隅田隆平、で、島田秀平、打倒平が、うんうん、まあ、ほぼ一緒と言ってもいいでしょう。ね、そこで混同してしまうという事件がございまして、うん、はいはい、そこで私が旗と気づいたのが、うん、もった湯飲みをパッタと落としみたいなこと言いますよね。その、浜村さんいつもあれなんですけど、なんか、ね、うん、湯飲みをパッタと落とし、膝を叩いてどうのこうのみたいな言い方をね、ようしはんです。ほんまそんな感じですよ。私が気づいたんですよ。はいはい、それ何を気づいたかと言いますと、うん、ああ、だからかと。うん、というのも、うん、うちの事務所にですね、はいはい、毎年、うん、浜村淳さんから、二、うん、通年賀状が届くという。ことがございまして、いつも妻と何でやろうなと。これ隅田家の永遠の謎だったわけですよ。
ちょっとメッセージちゃうんやろ。確かなんか。
これ謎だったぞ、うんうん、ほんまに。まあ、うん、一緒なんですけど、これから話すときそうしていきます。これから。ちょっとずつ変えていきます、それは。はいはい。に、ね、違ったんですよ。ずっともちょっとずつ変えてるんですよ。手相に言及してるのとそうじゃないのと。で、あ、そうかそうかと。うんうん、おそらく、はいはい、私、と、島田秀平という、この二人の人物を混同して、でも二人の人物を、まあ、観念なさってて。
なるほど、二人が女をおると
。おるの。二人に送ってるつもりで、私にこの二通を送ってるんじゃなかろうか、という謎解きをした回がございましたが、はいはい。で、あれでいつ頃そう話してましたっけ、去年の秋ぐらいですかね。うん。っていう話。
はいはい。
あのまあ、初のお正月を迎えまして、
うん、はいはいはい。
で、いつもね、事務所の方に届くんですよ。事務所の方に届く年賀状と、自宅に届く友達をから来る年賀状とって、うんうんうん、まあありまして、はいはい、で、事務所が、ビル自体が空いてなかったから、
うんうんうん、
あの、正月、あ、でもそうか、もう2日には僕、事務所行ってたかな、うん、なんかちょっと仕事があって、行かなあかんかって行ったんですけど、その時年賀状を見て、うんうん、まあまあ、いろいろね、聞いてる中でバーって見ていって、うん、まあまあ、僕が探すのはもちろん、うんうん、その2通の年賀状ですよ。浜村と。探せども探せども、ないんですよ。
あら。
これが。
うん、
結果、もう今、これ1月5日収録してますけれども、1月5日現在報告させていただきますと、今年は1通も来ております。
ゼロ。
おそらく、島田秀平さんのところに2通。言ってると思いますんで。
すげえ変わっちゃった。
はいはい。これ聞いてらっしゃったら、あの、島田秀平さん、はい、あの、うちの事務所宛てに、あの、一通の年賀状を、あ、お送りいただければと思うんですけれども。
弁護士業務頑張ってくださいとか書いてる。
島田秀平にね。あの、うん、そんなこと言うてたらね、はいはい、でも、リスナーの方から、まあ、年賀状いろいろいただいてまして、
綺麗な字の人多いな。
そうです、おはがきで年賀状いただいてましてね、うん、ごめんなさいね、まだこれ散らばってますけど、
うん
うん、いただいてますよ。
はいはい。
数
えれるほどの年賀状。
数えれるほどの年賀状です。いただいて、本当に感謝しております。すべて、当然名を通してもお持ち帰り、持ち帰りますけれども。はいはい、あ、二通年賀状なくなったと思えば、二通年賀状送ってください。方もいるという。
なるほど。
ね。捨てる紙あれば、拾う紙ありと言いますか。はいはいはい、うん、あ、二通送ってくださったのはポッポさんです。はい。明けましておめでとうございます。これね、多分年賀状送ってくださって、一、う、通、ん、はハマグリ顧問の辺隅田隆平様やったんですけど、はい、もう一通、明けましておめでとうございます。うん、ということで、まあちょっと割愛させていただくんですが、はい、今更ですが、番組名は、隅田隆平のハマグリ顧問の辺ですね、
うん。
今まで宛名を書くとき、お名前を抜かしていました。決して意図的ではございませんので、ご容赦ください。はい、今年からちゃんと書きますということで、はい。あの、二通送っていただきました。はいはい、あの、浜村さんの分の二通なくなった分、この二通、これでね、やっぱり人生でそうですね、うん、
はいはいはい、
何か、ね、うんうん、欠損があれば、そう満たしてくれるものがあると。はい。よくできているもんでございます。はい。今年も良い一年でありますようにお祈りいたします。ということで、はい、はい。ポッポさんも、そしてリスナーの皆さんも良い一年に、はい、なるように私も祈っております。水曜、ローでしょう。水曜、ローでしょう。こちらのコーナーは、本や映画を法的に解説したりしなかったり、するコーナーになるわけですけれども、新年一発目は、昨年11月に引き続き、細田正史さん作の沢村忠史に真空を飛ばせた男、昭和のプロモーター野口治評伝、こちらの方を取り上げたいと思います。早速ですけれども、電話で作者の細田正史さんとつながっております。細田さん、明けましておめでとうございます。
新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
あの、こちらのスタジオにはですね、はい、あの、香川照江先生も、
あ、
ご無沙汰してます。
先生、どうも、あの、今年こそちょっとジンベエを、
はい、
あの、ちゃんと、あの、
誰もわかりませんや、その話。
え、あの、送りたいと思いますんで、
はいはい、
あの、奥さんともどもちょっと、あの、来ていただいてね、一家でジンベエを、あの、はい、ちゃんと来ていただいて、夏祭り行ってください。
そうだね、はい、細かい話せんとってください。
こちらの話、注釈を入れますと、
入れてください。
はいはい。私が、4年前、5年前になりますかね。
2015年ですね。
2015年、はい、6年前ですか、じゃあもう。
はい、はい。
夏
に、ね、はい、2015年夏に日本放送でやってたポッドキャストのイベントをイマジンスタジオでやりまして、で、その時に、まあ、照江先生と二人で漫才を披露したりとかね、いうことがあったんですけども、で、漫才か漫才じゃないか論争がネットを中心に巻き起こり、
なんでやねん、時空おかしな
って。怒ってないですか？
怒ってんない、怒って
ね、個人前とした会をやりまして、その時に、細田さんも、観客席にお越しいただいてまして、で、その後ですよ、終わった後、打ち上げ行く時ですかね、それまで元気になさってた照江先生が急になんかしょんぼりしてて、で、電話出てまして、なんか電話から、あの、声が漏れ伝わってくるわけですよ。この役立たずみたいなね。のろがめみたいな、なんか。
そんなことは言うて そんな語彙力はあれ。
なんか言われてるのが聞こえてきまして、で、どないしたんですか、うん、って言ったら、ああ、息子さんの夏祭りのジンベエが見つからんということで、うん、奥様からお電話かかってきて、で、ジンベエどこにあるんや、っていう電話やったんですけども、わからん、みたいな話になって、怒鳴られるという事件がございまして。
そんな時に東京行ってるからもう危険悪いんや。
まあそうですよね、夏祭りね。うん、で、その時それを目撃した、細田さん独身でいらっしゃいますから、結婚ってそういうもんなんですかと。
楽屋でね。
ジンベエをなくしただけで、これだけ
ね。
ね。でも、やめてきました。ジンベエの話で、うん
はいはい、
ね、せっかく細田さんにお電話でね、本来なら、スタジオにご出演いただきたかったんですけれども。
はい、すいません、ほんま、行かれずごめんなさい。
いえいえ、今夜は、電話出演ということで、
はいは
い、沢村忠に真空を飛ばせた男の話を、はい、まあ、また再び聞きたいんですけれども、
はい、
昨年末の大晦日、うん
はいはい、
まあね、各局が、ね、勝負どころじゃないですか、テレビの大晦日何をやるかっていうのが、
うんうん、
でも実は、すべての番組が、この細田さんの本の主人公、野口修と関係があると言っても過言ではない。
はいはいは
い、いや全くそうですね。
そうなんですよ。
TBS が、井岡対田中康生、ね。
それはボクシングでしょ、
はい、はい、見た見た。
ボクシング。で、フジテレビがライジン。
総合格闘技。
はいはい。
と、あと、まあ、那須川選手のキックもありましたからね。キック、
そうです、そうです。
で、紅白歌合戦、はい、NHK。
うん。
で、テレビ東京の、日本の歌ですね。
うんうん、はいはい。
これ、考えてみたら、すべて野口修さんの延長線上にあるもんですよね。
そうなんですよ。と言っても過言ではない。
過言ではない。
はい。法律でね、刑法で、条件関係というのがあるんですね。うん、これなければ、あれなしという関係。うん、例えば、過失で自動車で人を引いた。
うん
はい、引かれた人が救急車で運ばれた先で、うん、医療過誤で亡くなった時、
はい、
果たしてその事故との、まあ、因果関係があるかないかっていうのが、うん、まあ、争点になるんですけれども、その前提として、これがないとあれがない、これなければあれなしという条件関係がないとダメなんですけど、うん、交通事故がないと病院に運ばれることはなかったんで、
はい、
これなければあれなし、条件関係はまずあるっていうとこから始まるんですけど、うん、それでいくと、本当に、この野口修と、はい、大晦日のテレビ番組は全てが、うんうんうん、これなければ、あれなしの関係にあると言えるんですけど、まず、ボクシングですけど、ね、前回ご出演いただいた時もお話しましたけれども、この野口修という人のお父さん、野口進さん、この人は戦前の人気プロボクサーだった。
そうなんですよ。
屈指の人気プロボクサーで。うん、で、まあ、かつ右翼の国士だったという話は前回もしたと思うんですけれども。うんはいはい、で、いろいろ、その後戦後も、
う
ん、
ね、
ボクシングジムを自分でやって、有力選手を育て、
う
ん。
そうですね。
そうですよね。
うん。
うん。だから、競泳ジムとかの、もともと、辿っていくとね。
そうです。
そうなんで、なんで笑ってらっしゃるんですか？
なんでその話はあんたが説明して
そうそうそう。でも、
ようやくしてね。
はいはい、はい。
ね、うん、金平会長もね、もともと野口ボクシングクラブの所属選手だし、
そうです。
今や日本チャンピオン10人もいる美佐子ジムも、うん、もう美佐子仁さんはもうね、マナ弟子です
し
ね。
そうなんですよ。
だから、井岡対田中のあの世界戦の TBS で放送したんだけど、
はい、
あれなんかはやっぱりもともと競泳ジムが TBS のね、中継も長いことやってたりして、だから、
ね、
野口県の流れを引いてるわけですよ。
そうなんですよ。
はい。
だからそれで言うと本当にあれなければこれなし。
まあ、まさにそうですね。
全ての始祖であると。
で、金平会長って、はい、目の下のクマがすごかった、うん、金平会長のまたお父さんですよね。
そうです、そうです。目の下の熊の方のお父さんです。だから、まあ、その後ね、オレンジ事件とかね。
あったんですよ。
あったんですよ。
これは各自、リスナーの皆さん検索してください。金平会長オレンジで検索していただければ、いい時代になりましたな。あ、今のディレクターの佐山さんが金平会長オレンジで検索しております。やっぱ若い世代はね、20代半ばの人はさすがに金平会長ですぐオレンジ事件を連想してるんですけど。そうなんです。で、うん、それがまあ、ボクシングとの関係も濃密だし、
はい
はい。
で、そのまあお父さんの後を引き継いで、うん、まあボクシングジムをやってたのがこの野口治と。
はい。
いう人で、ございまして、はい、で、かつ、総合格闘技ですよ、ライジン。
はい。
でもこの総合格闘技という概念。
はい。
これをそもそも、
はい、
あの、誰がそういうのを始めたかっていうと、まあ、いろんな諸説あるとは思うんですけれども、うんうん、あの、石井会長ですよね、あの、K1 の。
はい、
は
い。はい、石井館長。
いや、館長ですね、ごめんなさい。はい、石井館長は、この本で何ておっしゃってるんでしたっけ？
日本のね、プロ格闘技興行の走りが野口さんも
言ってるんですよ。
はい。
というのも、あの、
まあ、あの、はい、体式ボクシングと、うん、その、大山道場、つまり極真会館の対抗戦、他流試合っていうのをバンコクでね、うん、昭和39年にやるんですけど、それがなかったら、その後の日本のプロ格闘技興行はないですよっていうね、ことなんですよ。で、それをプロモートしたのが野口治なんで。
そうなんですよ。で、だからあの、タイのムエタイと、うん、まあ、日本の極真空手の、まあ、いわば異種格闘技戦を、
いやいや、そうなん
バンコクでやったっていうのが昭和30、うん、昭和39年にあったんですよ。
そうなんですよ。あの、オリンピックの年なんですよね。
あ、そうかそうか、1964年。
そうそうそう。
東京オリンピックの年にそういうことがあって。
あって。
で、そういう概念がなければ、で、うん、そのまあ、あ、異種格闘技戦があった後、ムエタイを、まあ、様式を変えて、キックボクシングという形で日本に輸入したのがこの野口治で。
そうなんですよ。
で、キックボクシングがあったからこそ、
うん、
その、例えば、佐山悟、
はいはい、
あ、うん、初代タイガーマスクなんですけれども、うん、はい、あの人がまあ日本の総合格闘技の始祖っていうような形で言われてるんですよね。
は
い、うん、あのシュートを始めた人なんで、
はい、
でもそもそも佐山悟、新日本プロレスのレスラーだった彼がなぜ総合格闘技の方向に興味を持ったかと言いますと、
うん、
ね、昭和50年代初頭でしたよね、
はいはい。
キックボクシングの試合に出たんですよ。
そうなんですよ。
借り出されて。
マッコステロ戦というね、
はい、
あの試合にやって、で、プロレスラーやのに試合して、まあ、負けてしまうんですよね。それで、もうこれは打撃、もう本物の打撃を身につけないかんぞっていうことで、だしね、あとね、佐山さん自体ね、なんかほんまにプロレスラー目指すきっかけってね、はい、なんか沢村忠史に憧れてなんですってね。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。あの、佐山さんと沢村忠史の対談の記事を読んだときに、まあでも確かに世代的にはそうなんですよね。あの、ドンピシャなんですよ。佐山さんの世代とってね。
はいはいはい、
だからもう、そこからしてやっぱりもう沢村忠の影響ってでかいですよね。
そうなんですよ。その野口治がまあ日本に輸入して、
で、う
ん、その時に、まあ、エースをね、誰か立てな、うん、ダメなんでって考えて、白羽の矢を立てた、ね、あの、立てたのが、まあ、その、沢村忠志。
そうなんですよ。
やったわけで。で、そこで大ブームが起こって、はい、その時それを見てたら、はい、今のお話だと佐山少年が、後にプロレスラーになり、
そうんうん。
で、かつ、キックボクサーになり。
はいはいはい、あれですよ、その後、ね、ムエタイのチャンピオンになる藤原敏夫先生も、はい、うん、キックを始めたきっかけは、やっぱ佐山、沢村忠志なんですよ。銭湯で見たテレビで沢村さんの試合見て、うん、俺もこんな風になりたいって言ってね。
そうなんですね。だからそういう、こう、脈々とつながる、
うん。そう、つながるんですよね。
で、その、うん、そういう興行があったからこそ、うん、まあ、なんか後にそういう K1 とかっていうような、うん、K1 も、青銅会館の、うん、まあ、空手家がキックボクシングをするということで、うんうん、でね、一大ブームになって。
あとね、その、ムエタイと極真の対抗戦があって、それで極真が大きくなるっていう、現象が起きるわけですよね。だから、普通の池袋のやっぱ一流派の空手団体だったんですけど、うん、
はいはい。
まあ、まあ、多分ですけど、その対抗戦がなかったとしても、極真は何らかの形で世に出てたとは思うんですよ。けど、まあ、実際のところ、ムエタイとの対抗戦がきっかけで、世に出て、
ええ、
それで空手バカ一代で大ブームが起きて、うん、で大きくな組織としてでかくなってるから、うん、ね、やっぱり対抗戦がなかったらっていうふうに思いますよね。
で、やっぱりその昭和、51年から新日本プロレスでアントニオ猪木が、
はい、
異種格闘技路線、うん、
やりますね。
ウィリアムルスカー、柔道の、とやったりとか、うん、まあ、モハメド・アリですよ、はい。とやったりっていうのがあるんですけれども、そういう発想自体っていうのが、そもそも、その、野口治さんが、
そうです。
キックボクシング、輸入して、っていうようなことをしてなかったら、
うん、は
い、
そうですね。
想定、果たしてできたんだろうかっていう。う
ん、そうですね。あの、他流時代の概念ってまさにそこからですからね。
うん。でも、ほんまにそうですよね。
そうですね。あとやっぱり、その、ベニー・ユキーデっていうスターのキックボクサーがアメリカから現れるんだって、はいはい、やっぱりその、ね、あのキックボクシングっていうのがブーム、最初はベニー・ユキーデも本当は沢村とやりたかった、はい、やらせたかったみたいですけど、日本の広告代理店は。でも、その時も沢村正志も引退しちゃったんで、それでまあ、あの、最初、一番最初、新日本プロレスのリングに上がってるんですよね、ベニー・ユキーデと。1位出てモンスターマンと一緒に。
あ、そうか、そうか。
ラインしてるから。
うん。そうです。モンスターマンというキックボクサーと猪木さんが異種格闘技戦をしたんですよ。そうそうそう。
深いな人物がいっぱい出てくるな。
うん、あ、なかなかね、あの、でも今はね、ネットで検索できますんで。うん、モンスターマン。はい。で、そのベニー・ユキーデといえば、ジャッキー・チェンのスパルタン X で相手役で、
はい、やった出た
んですよ。僕らだからジャッキー・チェン好きやったんで、子供の時まず最初に認識したのが、ジャッキー・チェンのスパルタン X のベニー・ユキーデ。で、この人が実はキックボクサーなんだっていう遡り方をしたタイプなんで。
そういう知り方もあるんですね。
そうなんですよ。で、そういう形で、まあまあ、そういういろいろこの、なんでしょう、総合格闘技的なものが、日本で芽生えて、うんうん、で、しかもそれが、まあ、工業的にも人気を得たのが、うん、やっぱり K1 が、はいはい、制度会館の空手、まあ、佐竹さんとか、武蔵選手とかを擁して、いろいろキックボクサーと、まあ、キックボクシング形式で試合を始めて、で、それで派手な演出をして、で、フジテレビのゴールデンタイムを飾るようになり、で、その流れがあるからこそ、またフジテレビ系列でプライドが、K1 で、そのノウハウを学んだわけなんですよね。っていう流れがあるんですけれども、その前に、そもそも K1 が、ああいう興行的に、まあ、派手な興行をして、藤原紀香さんとかが、あの、リングサイドに、ね、賑わせてっていうような状況を、プロ興行として華やかなものにした、このきっかけ、それこそ条件関係で言うと、そのきっかけを作った人物が実は細田さんなんですよ。
え？ああ、その話を聞くんや。
そうなんですよ。
そこに行きますね。ま、あ、これはね、これ、まあでも、うん、まあそうですね。これ俺言っていいかな、
自分のことはもぞもぞしますね、なんか。
まあまあでも、そうですね。うん、有吉もそうやしね。
いや、そうですよ。いろいろね、沢村正に真空を飛ばせた男は野口治ですけれども、はいはい、K1 を作った男、うん、そして、有吉弘行をこの世に生んだ男は、その、この方なんです。細田さんです。
多分ね。
まずその K1 の話からしましょうか。
はいはい。まあね、当時僕がその大阪に住んでた時に、前田明の空手の師匠の田中翔吾さんの、中華料理屋さんの西遊記ってお店でバイトしてまして。
そうなんですよ。前田明さんの師匠と田中翔吾さんという方がいて、師匠ですけど、前田明の1学年下っていう。
そう。
高校生で青空道場で空手やってたんですね、最初は。
そうです。一番最初はね、青空道場じゃなくて、田中道場っていう道場があったみたい
な。あ、そうなんですか。
うん。
高校生。
道場。高校生が道場主で。
そうなんですよ。
なんかね、無双館剣心道っていう道場におったらしいんですけど、うん、はい、まあそこから、なんかこう、分派して高校生なのに。うん、で、自分で道場を開いて田中道場ってやって、なんかまあヤンキーの子とか集めて、こうやってた、暴走族の子とか集めて、空手を教えるみたいなことをやってた。っていうのが、その田中翔吾さんなんですけどね。
え、その後も、だから前田明が新日本プロレスに入門した後もずっとそのまあ師匠格として、前田のマネージャー的に関わってた。
関わってた。ほんで、僕はなんでそこでバイトすることになったかって言ったら、当時僕がね、1年間だけ通った、その専門学校が四ツ橋にあって、
はいはい。
で、西区新町店っていう、その西遊記の本店のすぐそばだったんですよ。
は
い、ほんで、学校のお昼休みの時にご飯食べに行くじゃないですか。で、あ、ここの店行ったことないから行ってみようと思っ て、でも西遊記って確かどっかで聞いたことあるなと思って入ったら、田中翔吾先生がおったんですよね。
その時はもう、そう認識されてたんですよね、プロレスマンなんで。
もちろんしてました。もう全然してました。うわーと思って、田中翔吾やと思って、ほんで、ここでもお店やってはるんですかみたいなこと言って、せやねんみたいになって、で、そこからちょく行くようになったんですよ。
はいはい。お客さんとして。
お客さんとして。はいはい、ほんで、あると、まあ、それで普通にいろいろプロレスの話とか、裏話聞かしたろかとかいう感じになってった時に、うん、お前、週1回ぐらいうちで働けや、って言ってくれたんですよ。なんか、何やってんねん、バイトって言ったら、いや、こんなとこでバイトしてて、ここでバイトしてて、みたいなこと言ったら、ああ、まあ、それやったらそれでいいけど、週1ぐらいでうちで働けへんか、みたいになって、ほんでバイトしてたんです。週3ぐらい入ってましたよ。
はいはい。
うん。で、はい、言って。出前やってましたよ。ジャンソーの。
ジャンソーの。
ジャンソーの。
で、その時に、なんか、ある出会いがあったわけですよね。
あ、そうそう、それで、それで、ある時、専門学校の帰り、四ツ橋から、僕は当時長井に住んでたんで、住みやすく長井、ちょっと、大阪って地下鉄高いじゃないですか。もう、地下鉄の交通費が。
はい、
だから、四ツ橋から、ちょうどその日はバイトがなくて、はい、四ツ橋から、大黒町まで歩こうと思って、歩いてたんですよ、大
学ぐらいまで。まあまあまあ、歩けんことはないですもんね。まあまあ、
歩けんことはない。うん、はいはい、まあ、30分くらいかかりますよね。
あります。僕も当時、その辺住んでましたけど、うん、全然、南も北も歩いてましたもん。
う
ん、
ねえ、はい。で、もう大黒町まで行ったら、意外と動物園前も行けちゃうんですけどね。
まあ、ね、
で、動物園まで、前まで行ったら、もう天王寺まで行けて、もうそこやったらもう歩いて帰れるわ、みたいにもなるという若いしね。で、歩いてたら、南でね、はい、佐竹正明に会ったんですよ。
佐竹さん。
偶然。
聖堂会館の。はい。
で、うわ、佐竹やってなるじゃないですか。う
ん、後に競馬のスターになる、ま、
で
っかい佐竹さん。
前です、う
ん。はい。
全然前で、で、何やってはるんですかって言ったら、いや、俺なって、大阪府立体育館の地下で、老人向けに空手教えてんねんと。
おぉ。
それクラスを持ってると。
はいはい。
お年寄りのね、なんか健康で、
あ、はい、
こんなこともやってんだと。
はい。
その、どんなかやニールセンに買ったりとかもうすでにしてたのに。うん、
はいはい。
って言って、何やねん君はと。はい、実は僕ね、田中翔吾さんって人のとこでね、バイトしてるんですと。
ええ、
でね、時々ね、練習もしてるんですよ、言うて。
はいはい、
ほんまかいなと。
はい、
田中翔吾ってあれかいな、みたいになって。
前田明の師匠か、みたいな。
そう、
はい。
で、うちの先生でも田中翔吾のこと知ってる人おんねん、みたいになって、田島さんっていう方なんですけど。はいはい、ほんで、で、一回また、ちょっと、天満の道場遊びにおいでえな、言われたもん。で、ああ、わかりました、って言って、ほなね、みたいな感じで、そこで別れたんですよ。
はい。
で、まあ、遊びにおいでえな言われても、別に、行かないじゃないですか。
ね、まあまあまあね、社交辞令かもしれないし。
これ、ちょっと待ってください。こんなに長く話してていいんですか？
まず、一旦気にせず喋りましょう。はい。
それでね、
はい。
それで、その一週間後ですよ。
はい。
またね、僕がその、四ツ橋から大黒町まで歩いてたら、はい。同じとこでね、偶然また佐竹正明さんにおったんですよ。
またか。
君かまたおったんですよ。
はい。
あれは、だから、ちょっと運命を感じまして、で、向こうも驚いてるんですよ。うわ、君やんって。
はい。
覚えてるでみたいになって。で、また今日もあれなんですか南で指導なんですかって。いや、今日また別のようやねみたいになって、はい。で、その時に佐竹さんの横におったのが、そのさ言ってた田島さんって方だった。
はいはい。田中翔吾さんを知ってる方。はいはいはい、
そうそう。そしたら、佐竹さんが、師範、この子ですよ、この子ですよ、田中翔吾の弟子は、って言ったんですよ。
はいはい。
だから、佐竹さんも、その話をした痕跡があるというか、うん、あ、俺の話したんやなって思うじゃないですか。うん、ほんで、そしたら、あ、君か、とかってその田島さんって人も言うんですよ。
はい、
ほんで、話聞いてるで、みたいになって。で、いや、もうこれはほんまに遊びに行かなあかんな、みたいになって、はい、もう絶対これは君ちょっと天満おいでよ、言って。
聖堂会館に。
うん、聖堂会館おいでと、もう練習ね、稽古つけたるわ、みたいになって、うん、俺が直接つけたるわ、って佐竹さんが言わはったんですよ。
はいはい。
ほんで、いや、わかりました、これは絶対行かなあかんやつやな、と思って。ほんで、ほな、さよなら、みたいな。とりあえず、絶対おいでよ、言って。別に連絡先とかも交換せんへんかったんですけど、でもまあ、とりあえず、それでまた別れたんですね。 ほんで、そのことをバイトの仲間の野島さんっていう先輩の方がいらして、はい、野島さんにその話したんですよ。はい、そしたら、野島さんっていうのはすごく普段優しい方なんですけど、はい、絶対行くなよって言うんですよ。すごい人格者ですよ、野島さんは。はいはい、絶対行くなよ、お前って。え、なんでですかって。先生裏切ることになるやろ。
ああ、田中翔吾さんを。
はい、田中翔吾さんを裏切ることになると。はいはい、え、だって別にね、天満遊びに行くぐらいいいじゃないですかって言ったら、うん、何言ってんねんと。あいつら敵やみたいになってて、うん、だって前田さんに挑戦状叩きつけた奴らやぞ、みたいな。
ああ、もうその当時前田明は新日本プロレスから、はい、まあ、追放されて、うん、新生 UWF を立ち上げて、もう時代の寵児になってたんですよ。
そうそうそう。はい、で、ちょっとね、制度会館が挑戦状叩きつけるみたいなのが
あった。あったんですよ。
ね、頃ですから。うん、で、ああ、確かになと。でも、まあ、同じ狭い大阪住んでるやからええんちゃうのみたいな僕は思ってたんですけど、うんうん、はい、まあ、その野島さんは絶対行くなと。
はい。
言ったらお前許せへんぞ、みたいに、ええ。もういい人なんですよ。すごくいい人。
それを聞いてます。野島さんがいい人っていうのはもう。
はい、ラーメンおごってくれたり。
はいはい。
細かいですね。
ね、そう。だから、まあ、野島さんがそういうんやったら、まあ、行くのやめようかなと、当時18歳の僕は思ったわけですよ。うん、はい、そしたら、ある、またそっから1ヶ月後ぐらいですかね。
はい。
あの、僕がちょうどお店でバイトしてたら、
はい。
あの、田中翔吾さんが、おい、細田って言うんですよ。
ええ。
何ですか？言うて、ちょっとお前話あるからこっち来いって言って、うん、はい。その社長室みたいなとこがあったんですね。
ええ。
その、マルショーって会社やったんで、うん、その社長室みたいなとこに連れてかれたんですよ。で、なんか俺下手打ったかなと思うじゃないですか。
はい。
で、ちょっとこう、まあ、ここ座れみたいになって、はい、何ですかって言ったら、お前、制度会館の誰かに会うたかって言うんですよ。
ほう。
うわ、これね、なんか、ギクっていう、なんか、擬音があるんですけど、
ええ、
ほんまにギクっとしたんですよ。
はいはい。
ここで嘘ついて、いや、会うてませんって言うべきかどうか、と思ったけど、まあ、ちょっと、これもうこの人知ってるな、知ってる顔してるなと思ったんで、うん、
ええ、
あ、いましたって言ったんですよ。はい、そしたら、やっぱりお前かって言ったんですよ。
ほう。
やっぱりお前かってどういうことやろって思って、うん、え、何ですかって言ったら、
はい、
実はなと、制度会館の石井館長が、フルコンタクト空手って当時雑誌で対談のコーナーを持ってたんですよ。で、それで俺を指名してきたんやと。
ほう。
で、なんで僕なんですかと田中翔吾さんは、その、フルコン、タクト空手の人に聞いたら、
はい、
いや、なんか、どうやら制度会館 の, あの選手に、お宅のお弟子さんが会うたらしいですよって、なんか、田中翔吾さんの弟子やって名乗ってる弟子、なんか人に、若い子に会うたらしいですよって言われたと。
うんうん、
ほんで、それで、誰や、そんなやつと。そんなこと言うやつ、俺の弟子っていうか、従業員におれへんぞと思った瞬間に、あ、嘘だちゃうかと思ったらしいんですよ。ほんで、だから、お前ちゃうかと、俺は言うたんだ、みたいな。
感づいてて。
感づいて。ほんで、実際どうなんやみたいな言われたから、はい、はい、僕です、と言ったんですよ。
で、それで、
はい、
きっかけに、まあ。
それでまあ実際、田中翔子さんはその連載の石井館長と対談したんですよ。
まあ、石井館長は、だからまあ佐竹さんのボスですよ。
制度会館。
はいはい。
で、だからそれがきっかけで、田中翔子さんと石井館長が仲良しになるんですよ。
そうなんですよ。
そうなんや。
うん。
そう。
足りないのに。
そこから、田中翔子さんが、天満の道場にね、なんか、ボクシング教えに行ったりするようになるんですよ。一応ね、エディ・タウンゼントさんにこう教わって、パンチの技術を持ってはったんで、田中翔吾先生は、はいはい。それ、だから、その対談がなかったら、そのことやってないんですよ。
ほうほうほうほうほうほ
う。で、そこから、ちょうど UWF も分裂して、ほどなくして、
はい。
ほんで、リングス立ち上げるじゃないですか、前田さん
が。前田明がリングスという団体を、UWF で一人ぼっちになっちゃって立ち上げるんですよ。
ほんで、ね、手駒がおれへんってなった時に、 日本人のスター欲しいってなった時に制度改革と提携するんですよ。
そうですよ。ほんで佐竹選手とかがリングスに登場するんですよ。でそこで制度会館の石井館長は賢い人ですから、そのプロレスの興行の仕組み、UWF っていうのはいろんな演出で、まあ、試合内容 もそうなんですけども、演出の仕方がうまかったんですよ。でそれを見てプロの興行を学んで、後に K1 を立ち上げた時に、そういう演出方法を、まあ、模倣して成功するってことですよ。うんうん、ってことは、リングスと提携しなければ、あれなければこれなし。
K1 もなかったと。
で、そもそも提携したのは、ここにいる細田正史さん。
そう
っていう話になるわけです
よ。これはでも、ほんまにそうなんですよね。
そうなんですよ。
その入り口を作ったわけだもんな。
そうです
あれ、あの時のフルコンの対談がなかったら、どうなってたんか。うんうん、まあただね、僕ね、ちょっと自分で謙虚に言うんやけど、これがなくてもなんやかんやってくっついてたんちゃうのって思うときはあります。
いや、それはないっていうことにしましょうよ。
いや
ないっていうことにしましょうよ。こういうロマンを求める、ね、この番組はロマンを求める番組なんで。
ロマンを求める。男のロマン。
はい、男のロマン、そういうことですよ。あなたがいなければ、その正道会館の K1 の成功もないし、でそれがなければ、結局それを模倣するプライドの成功もないしっていう。
あんまりね、これ僕そんなになんか声高に言わんのは、まあ、墨田先生にはその話したんやけど、僕自身がその恩恵に全く預かってないからなんですよ。なんでか言うたら、そのリングスにその正道会館の人たちが上がった91年の12月ぐらいってね、はい、もう僕、田中翔吾先生のバイト辞めてて、もう龍太郎師匠の弟子やったんで、
そうかそうか、ほんで、そのね、上岡龍太郎さんの弟子になった時に、また、この人がやったことは何かというと、これはもう僕が説明しましょうか。
これちょっとね、まあでも言っていただいて、
それはね、当時、X テレビっていう、上岡師匠と新助師匠がやってた大阪の X テレビがあって、水曜日でしたかね。
火曜日。
火曜日でしたっけ、火曜日の深夜にやってた読売テレビの番組で。はい、で、その時にいつも生放送後に、来週の企画どうしようみたいな会議を、まあ作家をはじめスタッフが話してる時に、はい、で、上岡さんと新助さんもいらっしゃって、
う
ん、その時に、今度の企画どないしようって言ってた時に、上岡龍太郎がですよ、自分の弟子である、当時弟子だった細田さんに、振ったらしいですよ。なんかええネタないか細田と。で、その時に細田さんが答えたのが、オール巨人の弟子募集という企画はいかがですかと。
ほうほう。
っていうのが言って、それおもろいなぁと、新助さんが乗って。で、というのも、当時、細田さんは、まあ、その芸人の弟子っ子ということで、まあ、他の芸人の弟子とも、まあ、仲良くしてる、交流してる中で、巨人師匠はすごい怖いらしいと。ほんま怖くないですよ。僕実際弟子やったから。だからそういういろんな、もう都市伝説化した話を聞いてて、その弟子募集という企画したら面白いんじゃないんですかって言ったら、おもろいなぁとなって、これが本当に実現するわけですよ。でその企画に応募したのが、有吉弘行と、私の兄弟子である堀之内兄やんっていう。
ああ、そうか。
そうなんですよ。
この二人のね。
二人合格したんですね。
そうなんですよ。その一人は私と一緒に弟子ついてた堀之内兄やん。はいはい、で、堀之内兄やんが有吉さんとある時喧嘩をして、堀之内兄やんは有吉さん殴られるんですよ。で、前歯を折られて、その時、夏やったらしいんですけど、白い T シャツが真っ赤に血で染まって、で、それを見た巨人師匠が堀之内どないしたんやと。で、有吉に殴られましたとなって、有吉謹慎やと言われた有吉さんがそのまま東京行っちゃうんですよ。で、太田プロ入って猿岩石になってブレイクするという流れがございまして、それも全ては細田正史の
一言から。
これもちょっとロマンぶち壊すようなこと言うんですけど、
はいはい、
わざと。
はい、
別に、巨人師匠の弟子になってなくても、東京で猿岩石になってたんじゃない
ですか。でもそこはやっぱり、その巨人師匠の弟子という徒弟制度を経たからこそ、何か学んだものとか、多分、有吉さんもお持ちなんじゃないのかなと。
ああ、まあまあ、そうかも。
はい。で、はい。っていうのがあって、だからそういう不思議なもんでしょ。
すごいな。
不思議なもんですね。そうです。自分でも不思議やなと思いますね。
で、あ、また、大晦日の話に戻りますけど、大晦日の話に戻れば、だから、総合格闘技ライジンも、もともとは野口修と細田さんが作ったような、元をたどればね。
格上げたら一気に。
共同創作なんですね、これは。
いや、そうなんですよ。っていう話もあるし、で、ね、他の番組、だから紅白は、それこそ、 送、うん、五木ひろしさんが50回目の出場してましたけれども、はいはいはい、この五木ひろしをプロデュースしたのが野口治やったという話をこれからしたいんですが、うん、まあほんまに大晦日、だからそう考えたらほとんどの番組が野口治さんと関係がある。うん、関係ないのは、ざわつくぐらいですかね。
え、なんすか？
ざわつく、
ダウンタウン。
え、違う、ダウンタウン。
ざわつくも関係ないですね。
ざわつく、あ、でもね、ざわつくは、うん、吉住さんと高島さんと、長嶋一茂が出てるじゃないですか。
はいはいはい。
長嶋一茂、K1 の解説者やってましたね。
ああ、そうだ。
っていうことは、うん。うんね、細田さんがいなければ、一茂は K1 の解説者やってなかったから。
あと、吉住さんのお父さんの石原慎太郎が芥川賞作家になった時に、
はい。
若い獣っていう、自分で脚本書いて映画撮ってるんですけど、その、収録は当時の野口ジムでやってるんですよ。
ああ、そういう関係があるわけですよ。う
ん、で、なおかつ石原慎太郎は、その野口さんが立ち上げたキック団体のライバル団体でコミッショナーをやってるって。
そうだそうだ。だからもう全部関係してますよ。じゃあ、ガキ使は、ガキ使はどうかな。
あとね、あとその高島さん、ちさ子さんのお父さん、高島博之さんって僕もお会いしたことあるんですけど、はい、ビートルズをね、の日本でセールスする東芝にいらしたんだけど、はいはい、あの時そのビートルズ日本に呼んだ共同企画はね、はい、やっぱその野口さんが立ち上げたキックのライバル団体としてキックボクシングに一時参入しましたからね。
だからそういう、あるんですよ。ほんまに。
関係あるんです。東芝はだから。
条件関係はあるんじゃなかろうかなと。
ガキ使うですかね、
ガキ使うかも、なんか無理やり、まあ、無理やりって自分で言ってるもんでもな。ガキ使
う。今までの手法は、無理やりや
った。ガキ使う、僕見てないですけど、誰か出てた人いないですかね。
ガキ使う、そうやな。
でもね、タイキック、タイキックですよ。タイキックするじゃないですか。タイキックは、その概念自体、野口治がムエタイを日本に紹介してへんかったら、罰のタイキックもなかったし。
あ、それは確かにそうですね。
そうですよね。
あんまり無理やりでもなくて。
無理やりでもなく。で、アントニオ猪木が、そういう野口治の、立ち上げた概念である異種格闘技戦っていうのを、まあ、模倣して、異種格闘技戦路線をして、成功しなければ、その弟子の蝶野正弘が弟子にすることなかったかもしれないし、となると、蝶野正弘が山崎法政、月亭法政をビンタすることもなかった。これも条件関係ありますね。
そうですね。
はい。
実際そうですね。うん、
すげえな、逆に。
そうです。
あなたたちは。
で、
はい。
で、
まあ、でもそういう目線で。
これは条件関係っていう、あれなければこれなしの関係じゃなくて、もう明らかに因果関係があるのは紅白歌合戦で、50回目の出場を飾った、五木ひろし。
これは素晴らしい。
はい。
で、五木ひろしさんがなかなか売れなくて、世に出たきっかけっていうのを教えていただきたいんですけども。
はい。まあ、もともと、その五木ひろしさんってこう、弾き語りをね、売れ、はい、まあ、一番最初華々しくデビューしたらしいんですよ、はい、15歳の時は。でもまあ、その後売れずに、流しをやるんですよ。
そうでしたね。
はい。弾き語りをね、
はい、
クラブ、で、クラブとかで歌う、クラブ歌手ですよ、いわばね。ほんで、はい、三谷健という芸名の時に、全日本歌謡選手権という、うん、読売テレビの当時の人気番組に出場をします。うん、はい、
オーディション番組で勝ち抜きの、
はいはいはい、そうなんですよ。で、これはプロアマ問わず出場者募集というやつで、アマチュア素人も出るんやけど、プロも再デビューしたい人は出るみたいな、
うんうん、
そういう、ね、番組で。
そこで、まあ、売れない歌手だった、
うん、
当時、三谷健ですか。
三谷健が。
三谷健こと、五木ひろしは、
はい、出るんですよ。
もう勝負をかけて、引退をかけて、その番組に応募するわけですよ。
これに、もし、落ちたら、もう、福井の、実家の福井に戻って、うん、もう農業やろうと。
ほう
ほうほう。もう、そんぐらいの、その、悲壮な覚悟でね、出張るんですよ。ほんで、勝ち抜いていった。
そうなんですよ。で、その時に、うん、その、この、後の五木ひろしとある三谷健を高く評価してたのが、審査員にいた山口洋子さん、
うん。はい。そうなんですよ。
っていう。
うん。 山口洋子先生と、まあ、平尾正明先生の、この若い二人がすごく評価した。
そうなんですよ。
で、大御所の審査員はあんまり評価しなかった。
うんうんうん。
淡谷のり子先生とかね。はいはいはい、船村徹先生とか、そういう人はなんか、ちょっとこいつよう分からへんな、みたいになってたけど、その、山口洋子と平尾正明の二人は、こいつはいいなってなって、うんうん、で特に山口洋子はもう惚れ込んだんですよ。
はいはい。
ほんで、もう、その勝ち抜いてる最中に、もう接触して、もうちょっとあなたのプロデュースを私がやりたいと。もう事務所を紹介すると。
はい、
もう10周も勝つ、絶対勝たすと。
ええ。
ぐらいなことを言うわけです。で、もうその6周目ぐらいの時に、横浜たそがれをすでにもう作詞するんですよ。
山口洋子さんが。
山口先生がね。
はいはいはい、
で、平尾先生もそれを作曲しはるんですよ。
はい。
で、プロダクションを紹介するって言ったけど、でも、やっぱ自分でプロデュースしたかったんですよ、山口洋子は。
うん、
だそれを大きい事務所に紹介するとできなくなるじゃないですか。
うん、まあまあそうですよね。自分の身のままにコントロールできなくなると。
う
ん、
はい
はい。
で、当時、ね、山口洋子は作詞家として活動しながら、その銀座で姫というすごい人気高級クラブを経営してた。
芸能人やプロ野球選手らが、まあそこに行ったら一流やと言われるようなお店だった。
ね、そう。分断の人とかね、政治家とかも。
サロン的な。
はいはい、
ね。で、そこには、ダベプロの社長とか、ホリプロの社長とかも来てたから、うん、多分紹介することはたやすかったんですけど、ダベプロやホリプロに紹介したら自分でプロデュースすることはできなくなると。
うん、
自分でプロデュースしながらでもなんかいい事務所はないかなって言った時に、当時知り合ったばっかりの野口治虫に、ねえねえと、
そうなん
です、こういう演歌歌手、こういう歌手が、まだ演歌歌手って概念じゃないんですね、やっぱり当時三谷健はね、はいはい、こういう歌手の若い歌手がいるんだけど、うん、面倒見ないってこう振るわけです。
は
い、
で、
いろんな計算があるんですよ、野口治虫にもね、うん。
はい。で、野口治虫はまだそれまで、キックボクシングのプロモーターやったわけですよ。
そうそう。
だから芸能界は知らなかったわけですよ。
なるほど。
知らなかった。ただ、
新規事業。
上海で芸能工業ちょっとやってるから、うん、芸能界を全くズブの素人じゃないという意識もどっかにある。
それはでもお父さんの頃ですよね。
お父さん。ただやっぱり自分の実家がそうだっていう意識はどっかにあるでしょ。
だから初めて、はい、まあに近いんだけれども、もともとは戦時中、その、まあ日本の戦後の黒幕と言われた児玉義雄さんに、
獄
中で知り合った児玉義雄さんに壊れて、野口進む子、野口治虫のお父さんは、
うん、
上海で、
そ
のね、日本の軍人の慰問工業をするための、うん、そういう会社を立ち上げて、
は
い、日本からいろいろ歌手を呼んでたんですよ。
そうなんですよ。ビッグミネとかね。
そう、ビッグミネとか、それこそ淡谷先生とかも言ってたんですよ、ね。で、その中に私の妻のおばあちゃんも言ってたんですよ。そうなんですよ。
そうやな。
あ、ごめんなさい。今言ってたって言い切りましたけども、野口治虫に呼ばれて行ったか分かんないんですけど、はいはい、うちの、その、妻のおばあちゃん、奥田千恵子っていう、
はい
はい、歌手なんです。声楽家で、うん、ウィキペディアにも載ってますわ、はい、奥田千恵子。ソプラノ歌手なんですよ。うん、で、
はい、
東京芸大かな、
はい、
で、
はい、
ずっと、教授とかもされてはったんですけれども、
はい、あ、ちゃん
と、
はい、
国立音大か。
国立。
されてたんですけども、うん、で、戦時中、そういう、慰問に中国行ってたらしくて、だから、それでちょっと話つながって、もしかしたらその時、うん、うちの妻のおばあちゃんとかも、会ってるんじゃないかな。で、藤原芳恵さんっていらっしゃるじゃないですか。
はいはいはい。
あの人らと一緒に行ってたっていうのは確かなんですよ。
ちょっとそれ、えらいファミリーヒストリーですよ。
まあ僕のファミリーじゃないですよ。妻の。
いやいや、奥さんの方の。
そうですね。芸の方がすごいもんね。
ほんです
よ。すごいですよね。だからあの時に慰問工業って吉本もね、
はいはいはい、
そうですね、笑わしたいっていうのをやってて、あれ一人ね、死者まで出てるんですよ。なんか、流れ玉かなんかに当たって。
あ、そうなんですか。
女の漫才師の方がね、亡くなってるんですよ。だからそんな結構最前線まで行ってた、ぐらいな。だからね、エンタツアジャコとかも行ってたし、はいはい、若菜一郎とかね、もう行ってたんですよ。あれ、秋田実先生の、あれやから。
で、そのエンタツアジャコの二代目を襲名せえへんかって言われたのがオール阪神巨人 で、その弟子の募集を細田さんがしたって全部繋がってくるんですよ。
そんなことない。
まあ、それはさておき、はい、で、そういう、上海でそういう工業を、まあ、家業としてやってたというのがあるんで、自分もやれるんじゃないかということで、しかも、キックボクシング、沢村忠を擁して天下取ったという意識があるから、行ったれっていう感じで、入っていくわけです。しかも、芸能界の、その、鍋プロとか、ホリプロとかの、まあ、立ち上げた人らは、もともと、言ったら、この、野口治が、ダンパとかを主催してたんですよね。
そうそうそう。で、学生時代に、ね。
学生時代に。その時に演奏に来てた人たちなんですよ。
なるほど。
だからそういう知り合いもやってて成功してるから、うん、俺にもできんわけがないというような気持ちで、うん、芸能界にその山口洋子に言われて、うん、ほなやったろうかということで、三谷健を引き取ると。
なるほど。
そうですね。あともう一個やっぱり理由としては、山口洋子をこれで落とせるんちゃうかってのはあったでしょうね。
あ、そうでしょうね。またその時はクラブ姫の一客やったんですよね。
そう。まだね、新参の客ですからね。だからそれちょっと親密になれるやろっていうのも多分計算としてあったでしょう。
で、結果的に後に内縁関係長くそっからなるという話があるわけなんです、
ね。そう。それで、いつきさんをまあ引き取ることにしたと。
そうなんですよね、
はい。はい。で、いつきさんを、まあ、いつきさんというか当時に三谷健ですけど、はい、が10周、まあ、勝ち抜いて、はい、で、いつきひろしという芸名は当時の姫の、常連客の一人だった、いつきひろゆきからなんですよね、はい、作家の。
作家の、そうなんですよね。
これも意外と知られてないエピソードなんですよね。
ああ、そうですか。
いつきひろゆきからいつきひろ、実はいつきひろしというね、芸名の元ネタがいつきひろゆきって、だっていつきひろゆきも今もまだ現役でね、
そうですよね。
大作家じゃないですか、本当に。はい。うん。でもね、だから、それも意外な接点っていうふうにみんな目受け取るかもしれないですよね。
今だそうなの、僕はなんか幼い頃からそう知ってましたね。
あ、ほんまですか？
はい。誰に教わったのかな、
それあれじゃ、奥田チェイさんで。
それ僕会ったこともないんでね、はいはい。
違
う。はい。
奥田知恵さんが言って
ました。奥田知恵子です。
奥田知恵子さん。
はいはい。で、そっからだから考えたら、で、それで、その番組に出始めたんが、そのさっきのね、歌番組に、1970年の10月で、で、だからな、結局50回紅白に出てることは、1971年の大晦日から、ずっと50回連続出てるってことですよ。
そうなんです。だから一番最初出た時は野口プロ所属で出てるわけです
ね。出てるんですよ。
あ、だからその若い時からのもう一切収まることなく50年連続。
50年連続ですよ。
すげえな。
そう。途中ね、不祥事で何回も出られなかったみたいなこともなく。
なく。
ずーっと出てはるんですよ。
ほんまトップオブトップやね。歌唱界のな。
いや、すごいですよね。
そうですよ。だって北島三郎さん50回出て、もう引退、ね、紅白出えへんってならはりましたけど、サボちゃんの50回目結構おじいちゃん的な印象あるじゃないですか。
そうですね。
今年見てても、いつきひろしさん現役感が、
ありますよね。
伸び伸びやったね。
若いなっていう。
僕もそのいつきさん2回追ったんですけど、はい、音程がね、下がらないんですよ。
はいはい、
で自分でも下がらないっておっしゃってる。おっしゃってたんですよ。
はいはい、
で、なんでですかって聞いたら、やっぱりもうとにかくもうトレーニングしてるんだと。だから、運動して、もう節制をして、
はい、
だから、いかに節制とか運動が、やっぱりその自分の音程を下げないかっていうことだってことをはっきりおっしゃってましたね。だから、実際ね、同じキーで歌ってるって言ってましたね。
すごい。
まあ、横浜黄昏とかも。
そうか、そうか。なんか、演歌歌手の人って、そうトレーニングするイメージなくて、あんまり。
A
ちゃんはトレーニングしてるイメージあるし、ミック・ジャガーもイメージあるんですけど、いつきさんもそうなんでしょうね。
そう。だから、ちょっとその辺、そう、A ちゃん、矢沢駅と近いですよね。なんか、A ちゃんもね、キー落としたないっていう人じゃないですか。
ええ、そうですよね。
そうそう。だから今の松田聖子のちょっと今の音程の下がり方見ると、やっぱりもう、愕然としますね。
女性はね。
はっきり言いますけど。
ああ、やっぱ、で、今年の紅白でちょっと話それますけど、玉置浩二さん。まあ、僕は素人から見ても、すごかったですよね。
天才ですよね。
ねえ。
うん。あの人すごい。
僕ね、妻と結婚前に薬師寺に、ね、コンサートを、はいはい、玉木さんがやったのを見に行ったんですけど、
はいはいはい。
その時も、ちょうどね、気候が目立って、
はいはい、
そういう感じで報道されたら、 時期やったんですよ。で、青田のり子さんと結婚するせえへんぐらいのタイミングで、はい、で、ちょっと興味本位で行ったんですけど、ああ、玉木浩二が役指示でやるから行ってみようって、はいはい。もう行ったら感動して、うわ、この人は天才だなっていう、まあ、それは当たり前のことなんですけど、なかなかそんな野外で、歌うのって多分大変でしょ、おそらく。
そうですね。うんうん、
それはまあ、やっぱり、あの前後で歌う歌手の人辛かったよなって。
いやー、圧倒的なもん見せられるとね。だから、玉置浩二って圧倒的な存在ですよね。
そうですよね。だから、鳥も、やっぱりあの、ね、50回目の、飯月さんとか玉置さんとかが。
いやいや、ほんまにしてよ。だから、なんかもう、もうはっきり言ってしまいますけども、近年の紅白の、まあ、ひどいことと思いますね。
ああそうですか。
ああやっぱりその僕ちょいちょいツイッターでもつぶやくんですけど、はい、あのなんで紅白ダメな、まあ、今年はね、まあ、コロナがあったりとかして無観客やっていうこともあったからしゃあないなと思うんですけど、うん、紅白歌合戦って何が面白かったかって言ったら、はい、その劇場でやってる紅白歌合戦をテレビで流すという方式やったから面白かったんですよ。あの劇あくまでも劇場が主でテレビが重なんですよ、はい、でだからちょいちょいその主と従の関係がおかしくなったりするのがまた面白かった。だからトラブルが起きたりするんですよね。あの、なんか、あの、劇場の方では勝手に進むんやけど、テレビの方はもうこれ尺ないでっていうようなことが起きたりするから、うんうんうん、だからその辺のうまく調整をするのが、その司会者の役割やったんで、うん、で、だからまあ、その、往年で言えば、まあ、鈴木健二であったり、はい、あの、なんか、
クイズ面白ゼミナールの。
面白ゼミナールの鈴木健二アナだったり、山川静夫アナウンサーとか、うまい人がちゃんとやってたんですよ。で、女の方の司会者も黒柳徹子とか森光子とか、まあ、ちゃんと回せる水前寺清子さんとかね、はいはい、やってて、それでうまいことやれてたんやのに、はい、だからこそ逆にトラブルも起きるからおもろいというね。あの、ミソラって言ってしもうたりね、あの、うぶかさアナが。
宮古はるみさんが引退してはる
とか、ね。そうそうそう。
ね、
とかね、なんか、あの、劇場の方でなんか勝手なことをやるやつが現れたりとか、テレビがついていかれへんとか、そういうのがあるから、まあ、おもろか。今はもうテレビ主になってしまってる。でもそれをね、ちゃんと指摘したのが上沼恵美子師匠ですよね。
ああ、そうですよね。
去年かな、おととし審査員で、あの、出会った時に、あれやったら NHK ホール来てはる人がすごく不憫やって言ったんですよ。だから分かってるな、やっぱり。この人は分かってはるわと思いました。そうやねんと思って。
ガチガチのタイムキープになっちゃってんね、テレビ用の。
そうそうそう。で、あの、あと、舞台にもね、もうカメラが来て、おったりするでしょ ?AKB の子とか、なんか、一の字だったの。ああいうのも昔はなかったんで、絶対。
見えへん。
だからもう、いかにもテレビあり、テレビの収録を見させられてるという感じになってる、という NHK ホールのね、人にとっては。
なるほど。
さあ、どうやねんということです。
それは多分、おっしゃらないですけど、五木ひろしさんも思ってらっしゃる。かもしれないですね。
思ってるし、あれですよ、おととしの五木さんのやつなんか、なんか夜も引っ張れみたいな感じだったでしょ。
そうです、そうです。なんかね、あの、岡村さんが出てきたりして、ちょっと五木ひろしさんかわいそうやなっていう。
あんなあかんよ、女。なんで俺こんな怒ってる。
もともとだって五木ひろしさんをその売り出して、だから1970年の、まあ、後半にその、はい、言ったらオーディション番組出てきて、うん、次の年の、はい、みそかには、もうね、うん、横浜たそがという大ヒット曲を引っさげて紅白歌手になってるわけです。
すごいね。
すごいでしょ、ね、階段の登り方が。
すごい、ね。絶望するとこまで行ってな。
で、それが71年の大みそかで、73年にはなんと日本レコード大賞を取って
る。すごい。これもまあだからすごいですよね。まあだからいかに野口プロが当時力持ってたかってことですよね。
で、レコード大賞が今よりももっと権威なる方ですよ。
はい、はいはい。あの、大みそかに放送しててね、紅白の前にやってましたよね。
で、もう、あ、今ね、あんまレコード大賞にその権威を見出してるの、うちの親父ぐらいですよ。
出てあったね、あんたの好きな。
うちの親父が、あの、市川由紀乃さんの大ファンなんですよ、うちの親父が。で、あの、市川由紀乃さんは今年何とか賞をもらったのに、はいはい、紅白、あの、レコード大賞の何賞やったかちょっと失念しましたけど、賞、をもらったにもかかわらず紅白は出えへん。もうほんま NHK をぶっ壊すみたいな顔してましたもん。ほんまに。立花隆みたいな顔
してました。意味でな。
いや、ほんまに。怒るぐらい、うん、あの、まあ、日本レコード大賞に重きを置いてるのはうちの親父なんですけど、まあ、今正直その権威なくなってる。でも、その権威があった頃のレコード大賞を、 まあでもそれも無理やり、ほぼ無理やりと言ってもいいんですけども、まあ力ずく取らせたのが、まあその当然、五木さんの力もありますよ。あるけれども、取らせたのが、その進行のプロダクションなのに取らせたのが、この野口治と。
なるほど、
そうですね。だって、あの時その夜空でね、レコタイ取った時、夜空って10月25日発売なんですよ。そんな1ヶ月ちょっとですよ。
すごいですよね。
すごいでしょ、それ。なんか、もう明らかに力じゃないですか。もちろん五木さんの力はあったとは言えね。いやだからもうほらもうナベプロもホリプロもなんやこれと思ったでしょうね。
でそうやって野口治さんが、はい、キックボクシングをやってたのに、うん、まあ始めた芸能の方に力を入れすぎて、うん、今度はキックボクシングの沢村さんが、どういうこっちゃと、なるわけですよ。いつもしばっかり売り出してと、いう風になっていくわけなんですよね。
あれ、だからかそのあたりもね、人間関係なんですよね、結局。
で、その辺のことも、うん、まあ、濃厚2回というのが、
はい、
この沢村ただしに真空を飛ばせた男、はい、昭和のプロモーター野口治虫評伝で、うん、で、今言ったような話のこの歴史的なね、うん、戦前から戦後、うん、その過程をね、全部、もう詳しく、この本人に当てて、まあ、本人以外の関係者にも、聞いてらっしゃるわけなんですけれども、はいはい、なかなかこのね、あの、描写がいいんですよ。うん、野口さんに聞いてたら、うん、調子いいことはどんどん答えるんだけれども、うんうん、例えば、その沢村忠志のね、試合が、まあ前回も話しましたけども、うん、ほとんど勝ってるわけですよ。全勝してるわけですよ、はいはい。真剣勝負でそんなことあるんですかみたいなこと当てたら、急にこのタバコを折るんですよね。
タバコを。
はい、
う
ん、
なんかそういう癖があるらしくて、なんかその、それでわかるらしいんですよ。その、細田さんは質問してて、この人はほんまのことを答えてるのか、ちょっとごまかそうとしてるのか、そういう癖があって、タバコを折り出すと。
吸ってるタバコ。都合悪いことをね、聞いたりすると、大体、変な折り方するんですよ。特徴的なんですよ。普通のタバコぐちゃぐちゃぐちゃって折るじゃないですか。ああいう感じじゃないんですよね。だから、あれ、何やろっていうのはずーっと、と思ってたんです。
もうだからね、その辺のね、描写も含めて、まあ、この本はこれからまたね、緊急事態宣言とか出される地域もあったりとかして、家にいる時間も長くなると思うんで、560ページの本ではあるんですけれども、通勤時間がなくなる分、ぜひ、読んでいただきたい。まだね、ちょっとね、いろいろ話したいことはたくさんあるんですけれども、
はい、
はい。で、ね、この最後の、
うん、
まあ、山口陽子さんも、もう野口治虫さんも亡くなってらっしゃるんですけれども、はい、その晩年を、うん、晩年について、この二人のね、
うん、
天下を極めた、うん、
はいはい、
そのことを詳細に書いてるのは、ほんまにこの細田さんの本だけちゃうかなと。
まあ
ね、
いやいや、まあ、実際そうですね。
うん、
10年をかけてね、
はい。
10年をかけて。
はい。
で、細田さん、この本を書くために、うん、さっきね、いろいろ紅白の見方とかっていうの聞いてはったら、うん、ああ、そういう見方もあるんやって思わはんのは、うん、きっと細田さんが放送作家を、はい、まあ、されてはったから、そういうプロの裏方目線でいろいろ見はるからと思うんですけども、細田さんはこの本を書くために、うん、もう仕事も辞めていったと、いう、そうなんですよ。
いやいや、もうほんまね。で、最終的に今だって失職中ですからね。どうしたらいいんやと新年やのに
これに集中するあまり
だからもう皆さんね細田さんのこの沢村忠志進行飛ばせた男昭和のプロモーター野口治虫評伝、はい、買って読んでいただければ、うん、もう内容は私はもう保証します、は
い
は
い、ありがとうございます
面白いんで、はい、ちょっとまた駆け足になっちゃったんですけれどもまたね
神岡イズムでしょこれまた
そうですそうです最後に細田さんに、はい曲紹介していただきたいんですけれども、はい、どういった曲でしょうか。
はい、中条清さんの嘘。
これはなぜ中条清さん。
山口洋子作品の中で、はい、一番売れてるんですよ。ミリオンなんですよ。
なるほど。あ、そうなんですか。うん、
で、平尾先生が作曲で、
はい。
で、はい。という、一番売れてる曲で、まあ、山口洋子さんも一番もしかしたら思い入れがあるんちゃうかなっていう曲なんですよね。
なるほど。じゃあ、歌詞をしっかりお聞きいただければと思います。はい、中条清で嘘。隅田隆平の蛤御門の編、令和3年1月6日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。